今日はサムエル記のシリーズは一回お休みで、また来週から再開をいたします。今日は聖書に対する姿勢へのチャレンジを語ります。そして私たちが自分で聖書を読むこと、また聖日礼拝のたびに聖書からのメッセージを聞くこと、その姿勢が共に変えられていくことができるように願います。今日はショートメッセージとしていつもより簡潔で短くはありますが、御言葉をいただく喜びを感じながら聖書から聞きたいと願います。さて今日のストーリーは、その背景は8節から10節、16から20節を読んでいただきましたが、その背景は28章の初めの節1節にございます。一節、さて安息日が終わって週の初めの日の明け方、マグダラのマリアともう一人のマリアが墓を見に行ったというお言葉です。そしてこの28章は日曜日に起きた出来事、日曜日に復活のイエス様に弟子たちがどのようにして再会したのかということが記録されている記事だということがポイントです。復活の日が日曜日だったというのは今の私たちにも関係している出来事です。さて8節に行きましょう。8節、彼女たちは恐ろしくはあったが大いに喜んで急いで墓から立ち去り、弟子たちに知らせようと走っていった。彼女たちは、マリアたち、女性たちはですね、天使に会って天使のお告げを聞いて、恐ろしくはあったがイエスは生きているという知らせを聞いて急いで墓から立ち去って弟子たちのもとへ行こうとしたんですね。その時イエス様が現れました。それが9節です。すると見よ、イエスがおはようと言って彼女たちの前に現れた。彼女たちは近寄ってその足を抱きイエスを拝した。イエス様が現れて、復活のイエス様が現れたのはこの記事が最初です。復活のイエス様が現れて、それを目撃した人がいるっていうのはこれが世界で最初なんです。その時にイエス様はおはようと言った。おはようって、我はよみがえりたりみたいな、そんなんじゃなくって、もう全く普段と変わらない様子でイエス様がそこにいた。そして、彼女たちは喜んでイエス様と言って近寄ってイエス様を礼拝しました。10節、イエスは言われた、恐れることはありません、行って私の兄弟たちにガリラヤに行くように言いなさい、そこで私に会えます。さて飛びまして16節以降は、舞台をイエス様の墓の前から弟子たちの故郷であるガリラヤに移します。弟子たちとイエス様がもともと最初に出会った場所、田舎のガリラヤに戻っていき、男の弟子たちとイエス様が再会する場面です。16節、さて11人の弟子たちはガリラヤに行き、イエスが指示された山に登った。そしてイエスに会って礼拝した。ただし疑う者たちもいた。ちょっとぎこちなさが読み取れるでしょうか。男の弟子たちは緊張していました。疑っていた者もいたというんですね。本当にこの人は復活したイエス様なんだろうか。また違うことを疑っている人もいました。自分は受け入れられてるんだろうか。自分は許されているんだろうか。なぜならこの男の弟子たちはイエス様が十字架にかかった時にその現場から逃げ出した人たちだからですね。女性たちは違うんです。女性たちはイエス様が十字架にかかる間ずっと目の前にいてそれを見届けました。対照的に男の弟子たちはみんなその場から逃げ去った。女性たち、マリアたちが復活のイエス様に礼拝をした。そして弟子たちもイエス様に出会って礼拝をした。いわばこのマタイの福音書28章には2つの礼拝が描かれていますが、この2つには違いがあります。それを読み取っていただきたいんです。 ヒントは9節と18節に出てくる近づく近寄るという単語です。女性たちの礼拝にも弟子たちの礼拝にも両方近寄る近づくという単語が出てくる。9節の後半、彼女たちは近寄ってその足を抱き、イエスを拝した、イエスを礼拝した。そして18節、イエスは近づいてきて、ここにも近づく近寄るという単語が出てくる。同じ近寄る近づくという言葉があるわけですけれども、注意していただきたいのは近づいていく人が違うんです。逆なんです。9節の方では女性たちがイエス様に近寄る、彼女たちはイエス様が生きてたことが嬉しかったんです。喜んで、あ、イエス様復活して今日も生きておられる、そう言って近寄っていったんです。18節の方では逆です。男性の方、男性の弟子たちは近づけないんです。自分が受け入れられているのかどうか疑っていた、本当にイエス様かどうか疑っていた、裏切った自分は近づく資格なんてないと思って恐れがあった、イエス様生きていたんですねと言って素直に近寄っていけない事情があったんですけれども、この時イエス様の方から近づいてきてくださった。ここには素晴らしい真理があります。私たちと関係する真理です。私たちは毎週毎週礼拝に来ます。ここに描かれている女性たちのように喜びいっぱい感動いっぱいで神様って言って神様に近づいていく気持ちならば、それは素晴らしいことだと思います。でも問題はそのような日ばかりではないということです。私なんかが神様に近づくことができるんだろうか、気遅れし疑い自信を持てない日があります。しかし実はそういう時にこそ素晴らしいことが起こるんです。イエス様の方から私に近づいてきてくださる。私が神様に近づけないと思っている時に、私は神様に近づく資格なんかないと思っている時に、そういう時には神様の方から私に近づいてきてくださる。17節から20節はイエス様がその時におっしゃってくれた言葉です。18節お読みします。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた、私には天においても地においてもすべての権威が与えられています。ですからあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい、父子聖霊の名において彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。ここには3つのことがあります。一つはイエス様の言葉を通して私たちは許しを受ける、許しということです。私には天においても地においても全ての権威が与えられています。イエス様は人を許す権威を持っているんです。全ての権威を持っているイエス様が弟子たちを許し受け入れてくださったんです。二つ目は力と励ましということです。イエス様は言葉を通して力と励ましを弟子たちに与えました。私たちに力と励ましを与えてくれます。20節の最後に、見よ、私は世の終わりまで、世界の終わりまで、あなたの生涯続く限り、あなたがどこへ行っても何をしても誰といてもいつも私はあなたと共にいる、そうやって力と励ましを神様は与えてくださるんです。そして最後は使命を与えてくださるということです。19節、ですからあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい、父子聖霊の名において彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい、あなた方は行ってと弟子たちを派遣します。そしてあらゆる国の人々を弟子としなさい、父子聖霊の名において彼らにバプテスマを授けなさい。ここで面白いのはバプテスマを授けなさい、洗礼を授けなさい、そうすれば That's all、 ハッピーエンド、それで終わりですではないんです。 その後20節、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。神様が示してくださった神様の啓示、神様の教え、すべてを教えなさいとイエス様が言っています。新生宣教団の人たちはこのイエス様の教えを素直にストレートに受け取った人たちだと思うんです。新生宣教団のホームページにもこの大宣教命令が一番最初のところにドーンと大きく掲げられています。すべてのことを神様が示してくださったすべての啓示を余すことなく教えなさい。その教えを自分への教えとして、自分への語りかけとして素直にストレートに受け止められて、そして世界中に聖書を配るという、世界中に聖書を送るという働きに、使わされているのだと思います。このグループの働きが私たちの胸を打つのはそういうことなんだと思います。さて、今日読んだ聖書の出来事は現代の私たちにも当てはまります。今日のメッセージを自分の聖日礼拝のメッセージに対しての姿勢を問う動機にしていただきたい、いただきたいんです。また自分が聖書に向かう姿勢を問い直す、そういう動機にしていただきたいんです。私たちには御言葉のメッセージを聞く聖日礼拝がどうしても必要です。私にも必要だし、私の愛している神様を知らないあの人にも必要なんです。そして私たちには聖書がどうしても必要です。私にも必要だし、あの人にも必要なんです。そういったこの聖書の価値を、また聖日礼拝のメッセージの価値を皆さんの中でもう一度今朝問い直していただきたいんです。私たちは日曜日ごとに神様に近づき、あるいは近づけない時には神様の方から近づいてきてくださり、そしてイエス様の語った神の言葉である聖書のメッセージを通して許しをいただき、また力と励ましをいただき、また使命をいただくんです。最後にある方の証を紹介してこのメッセージを締めくくりたいと思います。ある方が若くして病気になりました。これは実話です。この方は肺結核という病気があった頃の話ですね。肺結核で入院して次第に重症となって歩くことができなくなります。病院に入院しベッドの上で伏せっている時間が長かったことのゆえに脊椎カリエスという病気を併発してしまいます。そして最後は特殊なベッドに寝かせられ、寝返りを打つこともできず動くこともできず絶対安静の状態を強いられます。そうして13年も闘病したというんですね。この方はそんな重い病気と戦いながらさらに心を傷つけられる出来事に直面します。昔の出来事だったからこういう言葉なんだなと思いますけれども、現代では言葉は変わってもこの同じようなことを言う人はいるのかもしれません。耳に入ってくる人の心ない言葉。肺結核は典型病といって、よほど罪の深いものが天罰として与えられている病気なんだよ。あるいは傲慢によって左の肺が悪くなり、情欲によって右の肺が悪くなります。そういう言葉の数々が寝ているこの人の耳に聞こえてきました。しかしこの人には神の恵みが与えられました。この人にはクリスチャンの友人がいて、この人に聖書を渡した人がいたんですね。そして今から振り返るとその友人のファインプレーというか、その友人の、素晴らしい、言葉ですけれども、一字一句決して一文字も飛ばさずにこの聖書を読むようにとその人は、その病気の女性に言ったんですね。最初はいやいや聖書を読み始めた彼女ですが、いずれヨハネの福音書に行き着きます。そして目の見えない、生まれつき目の見えない人がヨハネの福音書の中に出てくる。そしてその目の見えない人を目の前にしてイエスの弟子たちが言う言葉に行き当たります。先生、この人が生まれつき目が見えないのは誰が罪を犯したからですか、本人ですか それとも両親ですか？ここを読んで彼女は憤慨します。悔しかった、そして悲しかった。それは肺結核はよほど罪が深いゆえの天罰だとか、傲慢だから肺が悪くなったとか、動けない状態でそういう言葉を聞いて傷つけられてきた彼女にとって非常に心を切り裂かれるような言葉であったに違いない。しかし彼女はその後のイエス様の言葉に驚くんですね。本人が罪を犯したのでもなく、またその両親が犯したのでもない、ただ神の御業が彼の上に現れるためである。彼女はこの聖書の言葉を読んだ時に驚き、目の前が明るくなり、喜びを感じたと言います。毎日ただ天井を見ているだけの何の役にも立たない、死んだ方がいいと思ってきた自分の人生に、キリストがあなたも神のお役に立つのですと言ってくださった気がした。この苦しみはただの苦しみで終わらずに、神の栄光を表す意味に変えていくことができるのだ、そういう希望を彼女は持ちました。その思いの通りになっていくのはずっとずっと後の話ですけれども、彼女の名前は三浦綾子さん、後に日本で最も多くの影響を与えたキリスト教作家になりました。彼女はこういうことを言っています。聖書を一度も手に取らずに生きている人はたくさんいる。一生ついに読むことなく過ぎる人もいる。だがどんな人であっても一生に一度や二度は必ず、ああ神よと叫びたくなり、一体自分はどうしたらいいのだろうとうめくような悲しみや苦しみに遭うことがあるのではないだろうか。もしそうした時にその人が聖書を知っていたならば、その苦しみや悲しみはその人にとって単なる苦しみに終わらず、もっと別の意味を持つのかもしれない。私は聖書を読み、キリストを信じて人生が変わった。聖書の言葉は命があり力がある。聖書は真に人を生かし人生を一変させる力がある。今日は御言葉への喜びと宣教についてお話をしました。お一人お一人が聖書のお言葉、また聖日礼拝へのメッセージからますます力を受けて進まれる人生でありますようにお祈りをいたします。愛する天の神様、今朝の礼拝を心から感謝をいたします。あなたが愛するお一人お一人をこの礼拝に招いてくださり、お言葉を語ってくださったことを感謝をいたします。聖書の言葉は生きていて力があります。私たちの人生を変えうる力があります。それを聖書の力を知り変えられたお互いが、また聖書を携えて、その真理を携えて、ここから使わされていくことができるようにあなたが導いてください。お一人お一人の聖書に対する考えをこの礼拝を通してあなたが導いて変えてくださったこと、教えてくださったことをありがとうございます。どうぞお一人お一人に神様の祝福が豊かに注がれますようにお願いをいたします。感謝をしてイエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。